クロニクル。
才、凡人の非凡な才能を科学する。この番組は才能という概念を再定義し、個人、チーム、そして組織にとっての才能の生かし方を楽しく発信していく番組です。
こんにちは、パーソナリティを務めます株式会社タレント代表の高知んこと佐野高志です。
同じくパーソナリティを務めます音声プロデューサーの野村貴文です。ポッドキャスト才第36回です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
才能キャリア編が続いておりまして、前回は自分の市場価値がよくわからないというお話でしたね。
はい、面白かったですね。なんか市場を変えるとか自分の市場を理解するとか自覚的になるとか、結構大事なテーマがたくさんここに眠ってたなと思ってまして。
そうですね、実は凝縮されてましたね。
凝縮されてました。なんかもはや自分の市場価値が分かっていればキャリアに悩むことは結構あまりないかもしれないなと思いました。
ああ、そうですね。結局なんだろうな、人間が苦しくなるときって他にオプションがないときだと思うんですよ。
あ、そうですよね。
これをやんないといけない、逃げ場がないっていうときに人間はその苦しくなっていくんですけど、自分の市場価値が分かってると、まあ、最悪ダメだったらそのこれくらいの仕事がここにあるしなみたいな心の余裕につながりますよね。
なります。やっぱり生命が脅かされますからね、オプションがないっていう。
あ、そうそうそう、そうなんですよそう、目の前にいるこの人からあのへそ曲げられたら自分の生命の危機ってなるとね、辛いですもんね。
そうですね、人間の本能が多分急にシャットダウンするというか恐怖を感じるんで、
そんな感じなんでしょうね。では今回第36回は何のテーマでいきますか？
本日は独立を考えているが経済的な安定が不安というテーマですね。
これはね、ちょっと20分で収まるか分かんないぐらい喋りたいこといっぱいあるテーマなんですけど
僕も喋りたいことがいっぱいあるんで。
ですよね、これはお互いそうですよね。
もう喋り尽くしましょう。
はい、
どうですか野村さん、これ聞いてまずどのあたりから喋っていきたいですか？
これまずは独立を考えているが経済的な安定が不安なので、いろいろあるんですけど、最初の多分そのクライアントをそのどういうふうに確保するかみたいな話とか、あとはまあさっきのその市場価値じゃないんですけど、長期的に自分のその今持っているスキルでやっていけるのか、その収益がその上げ続けられるのかみたいな、その辺の話、うん、とあとはまあ不安って書いてあるんでメンタルの話ですね、みたいな論点がいくつかあるなと思いました。
おお、これは確かに20分じゃ収まんないですね。
そうなんですよ、そうなんですよ。このタイトルにまたこれもね、いろんなものが凝縮されてるなと思って。
確かに。
例えばじゃあ最初のクライアントみたいな話からいくと、まあ、やっぱり会社員とその独立事業主もしくは起業家のあの一番の違いって、仕事が降ってくるか自分で仕事を作り出さなきゃいけないからだと思うんですよ。
そうですね。
ですよね。基本的にその会社員の立場は、これ別にあのどっちがいい悪いって言ってるわけではなくて特徴として言ってるんですけど、まあ、毎月その給料が払われるわけじゃないですか。
はい。
でその労働者であるあなたっていうのを働いてもらうっていうその責任は会社側にあるんですよね。だから分かんないですけど、あの会社側がすごいボヤボヤしていて給料だけ払われてるだったら、まあ、ある意味ちょっとラッキーじゃないですか、
はい、
まあまあその干されてるみたいな状況もあるんですけど、まあ、一体ちょっと話を単純化するために言うとラッキーなんだけど、まあ、それを防ぐために会社側っていうのは、まあ、給料を払ってる分この人に、まあ、これ働かせるって意味ではなくて活躍してもらいたいというふうに思っていて、だからそのこの仕事やってみるとかちょっとこういうことを期待してるんだけどっていうのをアプローチしてくるわけなんですよね。で一方で独立事業主と起業家は世間の誰もあなたが活躍することを期待してないんですよね、残念ながら
そうですね
そうそう、すごいシビアな言い方をすると、
はい、
だから自分でこんなこと自分はできますどうですかっていうふうに売り込まなきゃいけなくて、でその結果、あ、じゃあそういうことができるんだったら対価いくらでちょっとやってもらっていいですかって言ってこう仕事につながっていきますよね。
はいはいはい。
だからなんかその動き方が本当180度違うんで、最初のやっぱりこう仕事を取っていくっていうのが結構大変、でじゃあどうするかって話なんですけど、まあこれいろいろありますし、まあ多分高知さんにも意見があるんでちょっとそれぞれ出し合うのがいいかなと思ってるんですけど、
はい、
私は会社員に所属してる時から小さくなんか始めてみるっていうのがいいかなと思いました。
いや全く一緒ですね。
ああ気が合いますね
いっぱい選択肢あるし、スタートアップ経営っていう独特な経営のスタイルもあるじゃないですか。
はいはいはい。
投資家 VC から先にお金いただいて、プラットフォームビジネス作って営業するとかじゃなくてプロダクト作ってからローンチするみたいな方法もあると思うんですけど。
ありますね。はい。
多くが野村さんがさっき前者でおっしゃってた自分で仕事を取るだと思うんですけど、本業の時点でこれうまくいってないタイミングで金融に独立するのマジでやめた方がいいなと思ってます
そうですね、はい、そうなんですよね。だからまあなんか分かるんですけど、一時期、まあ一時期とかもうだいぶ前になんかダッサララーメン屋とかあったじゃないですか。
ああ、ありますね。
サラリーマン辞めてちょっとラーメン屋開こうと思うんだけどっていう、 で別に脱サララーメン屋は私いいと思うんですけど、ラーメン屋としてのテストマーケティングとちょっとそのお店を出してみてっていうのをやってからじゃないと危険すぎるなって感じがしますね。
いやそうなんですよ、結構スタートアップでも MVP っていう概念でミニマムで作ってみようみたいな概念があると思うんですけど、
はいはいはい、
最近僕がすごい好きなのは1週間以内でできるテストマーケティングまでをどうやったら1週間以内にそのテストマーケティングができるのかを考えてからやるっていう考え方がすごい好きで、
はいはいはい、
1週間でやるってすごい難しいじゃないですか、
うん、
でもなんか例えば事例としてこの会社さんは1週間じゃなかったと思うんですけど、タイミーさんとかのノート読んで、タイミーっていうのは即日バイトして即日お金が入るっていうマッチングサービスをやってらっしゃる会社なんですけど、
うんうんうん、
LINE 上で仕事募集してますっていう人と仕事したいですっていう人をマッチングして、
うんうん、
でしかも手動で AI じゃなくて手動でマッチングさせて仕事を成立させてみるみたいなことをやって、これがうまくいったからアプリを作ったんですね。
へえ、だから最初は裏側は人力だったってことですね。
そうですそうです、でこのぐらい最小で誰でもできそうなところからスタートするっていう考え方みたいな形で、自分が今やりたい仕事って最小でやるんだったら何なんだろうっていうところから考えてみる。
はいはいはい、
そしてそれが今の本業やりながら週末起業ぐらいの感覚でできないかなって考えてみる。
そうですね、
大事だなと思いますね。
あともう一個多分これは考え方というか流派があると思うんですけど、私個人としては例えばそのプロダクトを作って売っていくみたいな話って、まあそれこそタイミーさんとかもそうだと思いますし、結構そのテック系の人っていうのは割と考えることだと思うんですよね。でまあそのために自分のお金でやるのか、まあその資金調達してやるのかっていうのは両方の方法があって、でまさにそれを検証するためには高知さんが今言ってくれたように、その MVP ですね、ほんと最小限のプロダクトで試してみるっていうのがいいと思うんですけど、はい、私はそれに加えて最悪身一つでなんかその稼げるっていう状態を作っておいた方が安心かなって感じがするんですよ。
あ、
つまりその自分が稼働したら自分の食い縁ぐらいは稼げるっていう状態があると、プロダクトがこけても、まあ、最悪なんか手動かしたらいいかっていう風になるじゃないですか。
まあ確かにそうですよね。
よくその初期の IT 企業の初期の頃で最初はその受託開発、つまりそのクライアントさんがいて、クライアントさんのその開発っていうのを受け負って日銭を稼いで、でその出た分の利益っていうのをその自分の会社のプロダクトに開発に使ってますみたいな、そういうストーリーの企業さんって多いと思うんですけど、
うん、
私結構それってなんか真っ当な姿だなと思って、
はい、
最後はもう自分が手を動かせばとりあえず死なないみたいなところになると、割とこうなんか精神衛生を安定させながらこの独立起業ができるのかなっていう感じがしましたね。い
や僕も結構そっち派なんですけど、
うんうん、
当初僕スタートアップ経営始めた時に VC の人たちに何を言われてきたかっていうと、
はい、
受託開発するんだったら君には投資しないってずっと言われ続けてきたんですよ。
おお、そうなんだ、なるほど。
これスタートアップ界隈独特で今でもこの時代なのかな、僕ちょっと最近分かんないですけど、もう一か八かでその本当にやる気が、お金がギリギリになってもそのやりきる能力があるのかみたいな、自宅なんかにリソース割いてる場合じゃないっていう風に結構厳しいことをいつもやり続けてきて、僕は一回その色に染まったんですよ。
なるほど。
でも何を学んだかっていうとですね、おっしゃる通り食い縁がないし身一つで売れる方法がわからなかったんですよ。
はいはいはい。
で結果的にやっぱりお金が本当に尽きてギリギリの生活で、僕ギリギリ身一つで稼げる能力が途中で身についたんですね。
はいはいはい。
だから保てて今ここにいるんですけど、いやどっちが正解だったかって言われたら、僕はどっちかっていうと身一つで稼げる能力がないやつはスタートアップでやろうとしてもうまくいかないんじゃないかって思っててまずその能力を身につけとくぐらいの起業スキルぐらいなかったら人のお金を運用するなんてことできないんだろうなっていうのは学ばせてもらったなって。
そうですね、
これVC の人を否定してるわけじゃなくて、一点に集中しようっていう意図があると思うんですけど、どっちの意見も分かるなって思ってます今。
それ面白いですね。そっか、全然やっぱ流派が違うわけなんですね、そこに関して言うと。
そう、流派が違ってどっちも正解な
んで、まあでそれもあれなんでしょうね、だからその才能および発動条件の話で、そういう風に結構なんだろう、心のどっかで拠り所がある方が自分のパフォーマンスを発揮しやすい人と、もうリスクを取って一点集中した方が発動しやすい人に分かれるんじゃないかなと思うんですよね。
あ、まあそうですよね、それは本当おっしゃる通りだなと思ってて、今思えばなんかこの今僕と野村さんが言ってるパターンで推奨してる VC さんもそういえばいらっしゃいましたね。
うん、あ、そうなんですね。
じゃないとむしろ投資しませんっていう。
なるほど。あ、じゃあ本当そこ相性ですね、そうやって考えると。
確かに、うん、そうかもしれないですね。だからやっぱ本当に流派もそうですけど、自分の才能に合ってるとか発動条件に合ってる選び方なのかなとは思っています。もう一個はその副業とかでまず身一つで稼げる方法がこうあると思うんですけど、
はい、
僕なんかラインとしては3分の1ぐらいの副業収入の確保っていうラインを結構いつも言ってるんですけど、うん、3分の1まで乗っちゃったらもう乗ると思うんですね。
3分の1っていうのはその今会社からもらってるお給料の3分の1ぐらいの金額を副業で稼げるかってことですか？
そうですそうです、
うん、
1000万の人だったら300万、300万の人100万っていう感じでそのぐらい稼げるようになってると軌道に乗りやすいなと思ってて、
あ
ただ1クライアントしかいないぐらいだとちょっとリスク高いんじゃないかなっては思ってます。
確かに。あでもそれすごいそうで、まあ、なんかその自分 の, その会社員時代の年収がここでまあもうバレてもいいやと思って言いますけど、私確かに独立する前の年って会社員としての年収が1000万円ぐらいで副業で稼げていたのが300万円ぐらいでした。
じゃあ本当に3分の1ですね。
うん本当にそうで、それであなんかこの音声のビジネスいけるかもなっていう風に思った記憶があったんですよね。
はいはいはい。
あだからなんかその感覚すごい分かりますね。
結構僕今タレントプレーナーっていうサービスやってますけど、この3分の1っていうのは結構伝えてたりしてて、そのちゃんとライン持っといた方がいいよねっていうのはありますし、あともう一つは言えるのがですね、本業と副業がまず一貫性があることやってると結構やりやすい。
はいはい。
でかつさらに創業融資とかも借りやすいかなと思っていまして、
うんうん、
独立した時に前職での経験を踏まえてかつ本業もやり始めます、副業でももう数字出してます、そうすると銀行からするとあそのぐらいの数字出してるんですねってなって、えじゃあもう空いてる時間使ったら普通にこれ今の年収以上に稼げるの見えますよねっていうプレゼンができるんで、多分満額近く借りられるんじゃないかなと思いますね。
そうですよね。よく銀行って、まあ、これさ銀行批判じゃないっていうことを前提に言うとなんかよくあれですよねあの初めてですっていうふうに言うと、じゃあちょっとまずはあの2期分だか3期分 の, あの黒字の決算書を持ってきてくださいみたいな話になるんですよね。
そう僕ねこれめっちゃ失敗しまして。
あそうっすか。
本当誰もなんで教えてくれなかったのかなって未だに多超多席だし自分で考えるって感じなんですけど
はいはいはい。
あの僕ずっとウェブ業界にいたのに、僕最初に資金調達あの商業融資行ったの旅行サービスで行っちゃったんです。
あそうなんですか。
でやったことないわけですよこっちは旅行サービス。でもプラットフォームでこれ絶対勝てると思って市場超調査したし、
うん、
PL もガチガチに BS も全部作り込んでもうちゃんと事業計画作っていったんですよ、
うんうん、
そしたら事業計画完璧ですと、
はい、
ただ佐野さん旅行やったことないですよね
でなるほど。
で聞いてくださいあの本当に数百枚しか貸していただけなかったんですよ。
ああそうだったんですね。
もうこれは大失敗だなと思いまして、ウェブで行ってたら普通に数千万円で借り入れたし、あの副業の実績もあったんで行けたはずなのになと思ってまして、
うん、
なんてミスをしたんだろうって思いましたね
そうですね。だからまあそうやって考えるとやっぱこう副業で売り上げ立ってるってことはまあ経費をバンバンに使ってなければ多分黒字が出るんで、
はい、
まあ、しっかりとその確定申告していただいて、でまあちゃんとこれは事業として成り立ってますよってことを示した上で独立していくと、まあ、何かとスムーズってことですね。
あ、そうですね、うん、そういうことだと思います、まあ、あと貯金もあった方がいいですよって言いたいです
大事なポイントですね、
はい、お金失った瞬間人間結構変わるんでめっちゃ辛くなるんで、
うん、そうですよね。
あの何も考えられなくなると思いますよ本当に、
うんうんうん、
完全ショートしてっていう状態になるんで、
よくあの衛生要因とか言いますけど、つまりあってプラマイゼロでないともう完全にそこに持ってかれるものってあるじゃないですか。
はい。
だ多分そのお金っていうのもそうだし、あとまあ健康とかもそうですよね。
ああそうですね。
そうなんか幸いにもその今健康な立場の方っていうのはそれがこうなんか当たり前のように思っちゃうんですけど、ちょっとでもやっぱ体の具合が悪くなるとそこにこうすごい自分の気持ちを持っていかれちゃうっていうことですもんね。
僕なんかもまさしく健康とか超発動条件にあるんで衛生要因として超影響しますね。
そうですよね。なんか前あの寝てないとダメって言ってましたもんね。
あと便秘ですね。
はいはいはい。
便秘で全てが変わります。あのなんか
そうですか
お食事中の方いたらしちゃったら本当申し訳ないですけど、
はい、すいません本当に、はい、
2,3 日ぐらい出なかったらもう絶望的な体調になりますね
結構あれですね、あの影響範囲が大きいですねそれは。
あとやっぱ運動を始めたって話もしょっちゅうポッドキャスト言ってますけど、今朝もテニスしてきたんですよ。
はいはいはい。
もう全然変わりますね。
うん。
なんかめまいと頭痛いのがなんかもうここ数年がずっと続いたのが何もなくなったっていう衝撃だったんですけど、
うんうんうん、
健康は大事ですね。
そうですね。なんであの何の話かって話ですけど、でも確かにそれと同じようにすぐにこう生活がショートはしないっていうような状況も結構その独立には大事だったりしますよね。
めちゃくちゃ大事ですよね、
うん、
お金ない 生活もできないですし、事業投資もできないですし、もっと言うとさっき言った身一つで稼ぐって言っても営業活動ができないんですよね。
うん、
会食行くとか交流会最初の頃とか行くとか、
確かに、
交通費さえもちょっと危うくなってくるとかなってたらさらにやばいじゃないですか。
そうですね、
やっぱ軍資金だし投資金なんで活動費としてはやっぱり結構まあまあ蓄えないと、まあ、半年ぐらいせめて生きていけるぐらいちょっと貯金ないとリスクじゃないかなとは思いますけどね。
そうですよね、半年分ってのはなんか一個目安として言いますよね。
言いますね。事業ってやっぱ3ヶ月ぐらいで大体作れて、うまく乗ったり3ヶ月以内に乗り始めて、
うん、
で入金が入ってくるのが4ヶ月目5ヶ月目6ヶ月目なんで、
そうですね、はい、
それまでに貯金が尽きないかギリギリだから、貯金があるとさらにちなみに言うとテクニカルですけど創業者出やすいので。
あー、なるほど、ファイナンス的にちゃんとしてますねと返済可能性がありそうですねってことですね。
そうです、貯金があって前職の実績があってクレカなどの遅延がないっていうこの3つが、あとは担保があるとかね、いろいろありますけど、うん、結構重要な要素かなとは思いますね。
そうですね、担保があるはだからあれですね、ちょっと細い話になりますけど、会社員時代にローンを組めるんだったら組んどいた方がいいですね。
あ、そうそう、家持っとくっていうことですよね。
そうなんですよ、
もうね僕もこれも教えてほしかった本当
今日やっぱ実感こもってますね結構。
いや、なんか起業してからそのとてつもない損をした気分で、
ほうほうほう、
だって担保があればいろんなことがすごい有利になるし、
そうですね、
お金って借りられれば借りられるほど事業推進早いですし、
はい、
自分の能力がついてきた時とか事業が結構確立してきた時にお金借りられるって結構大きいんで、
はい、
そういうのも含めて貯金、創業融資、実績全部重要だし、まあ、一貫性がある方がより強い。
そうですね、
ただ一貫性がないことをしたくなっちゃった場合はおすすめは一旦そっちの業界に転職をしてから、
はいはいはい、
その副業をし始めて成立してから辞めるっていう、ちょっとその会社には迷惑かかっちゃうかもしれないですけど、
うんうん、
そういうやり方の方がいいんじゃないかなと思いますけどね。
ああ、そうですね、経験者の少なくともカードを一回入手するってことですね。
そうです、経験者カードはもうとてつもない強みなので、前回の市場価値でもそうでしたけど経験者カードが実は価値なんですよって結構僕よく言うんですよ、才能のご相談来る方々に。え、そうなんですかみたいな、
うんうんうん、
10年この業界にいることすごい強みだと思いますけどねって言うと、え、そうだと思ってなかったですみたいなこと言うんですけど、超価値だなと思いますからね。
そこだから意外にその業界にいる本人はそのカードの強さに気づいてないってことですよね。
気づいてない、てかそういう10年ぐらい経験ある人が普通に副業とか起業したら銀行の目線からしたら、あ、この人はちゃんとしてるなって思うじゃないですか。
うんうんうん、
でまずお金借りられるじゃないですか、お金借りられたら事業作れるじゃないですか、もううまくいく確率がぐんと上がるなっては思いますけどね。
いやいや、今日は割とリアルな話をしてますね。
そうですね、なんか全然才能の話じゃなかったですね
いやいや大事大事そうですよね。であとだからもう一個、今そのまあ副業でとにかく小さく試してみるのがいいっていう話と、
はい、
まあ、あとはその貯金があったりすると結構精神的に安定するよって話をしてきたじゃないですか、
はい、
でまあ、あとそれこその銀行にお金を借りやすくするにはどうしたらいいかみたいな、副業だとなおさら一貫性があるっていう話だったんですけど、あとはだから長期的にクライアントと関係を結び続けられるかっていうのは結構大事だなと思っていて、なんかそのご祝儀発注という厄介な概念がありまして、
はいはい、
要は独立した時って書くじゃないですか、 SNS とかに独立しましたって言って仕事募集っていうと、まあある程度その良好な人間関係、会社員時代に良好な人間関係を保っていた人はなんか来るんですよね。
うんうんうんうん、
じゃあちょっとうちが今こういう仕事をやってくれる人探してるからやってみないみたいな感じでなんか来るんですけど、うん、創業初期が割と一番なんかうわっとくるんですよね、分量としては。
まあそうですよね。
でだんだんとそれがこう細っていくっていうのがよくあるパターンだなと思っていて、でそれを細らせないためには、これもどっかの回でちらっとその話したかもしれないですけど、一回クライアントとしてお付き合いがあった方にいかにこうやっぱこう信頼してもらえるかというか、その分の価値を返せるかっていうのがやっぱ大事だなと思うんですよね。
間違いなくそうですよね。
ね、だ関係が続くかっていうのがすごい大事な気がしますね。
そうですね、僕もこれ耳が痛い話だなと思うんですけど、今も別に努力はしてるんですけど完全に 150% が価値を返してないなって思う時にどうしようかなってやっぱすごい考えちゃうんですよね、
うんうんうん、
でそれは焦る理由はなぜかっていうと、価値を返してないってことは今後生き延びられる生命線がどんどんなくなっていく感じがするんですよ、僕の中で、
うん、
なのでそのまあいいや次があるしってもう思えない、
うん、
今までにそれでまあいいやって僕思って失礼なことしてしまったなってこともあったんですけど、絶対やっちゃいけないなと思っててそれが絶対にお互いにとって良くなさすぎることだなってやっぱ理解してるんで、それはすごい重要ですよね。
そうですね、 これまあ別の方のインタビューでその方がおっしゃってたんですけど、まあその貸し借りというか、多分その一方的に借りてる状態のことってあるんですよね。相手が自分に期待してくれていて、でその自分がそれ相応の価値を返せていないっていう時も、長い人生だし、まあ、特にこう駆け出しの頃って絶対そういう時期があるんですけど、
うん、
まだ自分は返しきってないなっていうふうにやっぱこう思い続けることが大事なんですよね。
あ、そうですよね。
でそれがなんかある意味その相手からつながりが作れてることが当たり前だと思っちゃうと、その関係ってなんかどんどん停滞していくというか、相手からしても なんだよみたいな、期待した割にダメだったなっていうふうになっちゃうんで、まだ自分は今こう借金状態ですよっていうことを頭の片隅に持ち続けられるかっていうのが、その先長期的な関係になるためのなんか分水嶺な感じしますね。
うわ、なんか野村さんはそれをすごい体現されてらっしゃいますよね。
あ、そうですか。
はい、僕もちょっともう一回改めて初心に戻ろうと思いました。
いやいや、そんなことないと思いますけどね。
いや僕もなんかいつもね、頑張っても頑張ってもなんか、でもそれでいうと同じ考え方なのかもしれないですけど、
はいはい、
あ、なんかいただいたお金分ちゃんとまだできてないな、まだできてないなってずっと思ってしまうので、なんかそのまあね、切りないんですけどね、
はい、
もっとできることないかなってやっぱ考えちゃいますし、でもその姿勢を確かに持ち続けるのすごい重要ですよね。
そうですね。
なぜかっていうと、逆の立場でこちら側がお金を払う立場になった時に分かるじゃないですか。あ、これこの人手抜く人なんだって。
めっちゃ分かります。それは
めっちゃ分かるじゃないですか。
めっちゃ分かる。
でその瞬間に一旦信頼なくなるんですよ、全部。
うんうん。
で巻き返すのに時間かかるんですよ。
そうですね。
だから毎月ちゃんと意識しないとダメだなって思いましたね。
そうですね。いやー、ちょっとやばいね、こう自分で言っときながら自分にこう返ってくるような話でしたね今日は。
いや、だから本当にね、僕はまだまだそう思われてるかもしれないので、クライアント様とかにね、まだまだ努力しなきゃいけないなって思いました。
いや、まあそれはもう本当にお互い様ですね。まあ私も多分完璧じゃないと思ってるんで。
いやいや、皆さん完璧じゃないんですけどね。まあというような感じで、
はい、というような感じで、はい、ということで、なんかなかなか話が弾みましたけど、今日のテーマは独立を考えているが経済的な安定が不安というお話でした。では続きは次回いきたいと思います。才、凡人の非凡な才能を科学する。ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。もし気に入っていただけましたら、ぜひフォローやチャンネル登録をしていただけますと嬉しいです。そしてこの番組ではリスナーの皆さんからのお便りをお待ちしています。概要欄に投稿フォームを記載しましたので、感想や質問などお気軽にお寄せください。また X でハッシュタグ才能ラジオ、才能は漢字、ラジオはカタカナで感想をポストしていただけますととても励みになります。この番組は毎週金曜日朝6時に配信されます。それでは次回もどうぞよろしくお願いいたします。